皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は5月の29日、日曜日ですね。もう本当に5月も終わってしまって、あっという間に1年が過ぎていっていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストはですね、お知らせからいきたいと思います。で、まずサマーキャンプですね。サマーキャンプは5月17日をもって、売り切れとなりました。たくさんのお申し込みありがとうございました。それからですね、もう一つお知らせがあるんですが、今年の7月に、大阪と東京の方でダンス留学説明会を行います。で、説明会なんですが、私がロサンゼルスから帰国をして、今のロサンゼルスとニューヨークのダンス留学の、最新事情をですね、皆さんにお伝えしようというふうに思っています。で、説明会なんですが、7月23日土曜日が東京で、それから7月24日日曜日が大阪で行う予定となっています。こちら説明会は参加は無料なんですが、事前の予約が必要になっています。説明会の詳細やですね、お申し込みはページの方からできるようになっていますので、ホームページですねの方からできるようになっていますので、ダンス留学説明会2016と検索していただければ、そちらのダンス留学の、留学説明会のページが出てきますので、そちらの方からご確認になってください。はい、今週のお知らせは以上となります。そして、僕の近況なんですが、先週の半ばまでですね、体調が絶不調で、また特に症状が出ないという、ある意味、怖いというか、症状が出ないじゃないですね、原因がわからないという非常に怖い体調不良だったんですが、めまい、立ちくらみ、疲れで、なんていうんですかね、通常生活がままならないほどではないんですが、元気に生活を送ることができないと。で、結果、よく分からずにゆっくり休んで体調が回復したということなので、単なる疲れだったんではないかというふうに思っていますが、来週ですね、いよいよですね、うち2人目が生まれます。2人目の出産予定日が来週の木曜日になっていまして、おとといの金曜日ですねからうちの奥さんが産休に入りました。で、日本からも、奥さんのお母さんが来て、くれて、1ヶ月ロサンゼルスの方に滞在してくれるんですが、出産とその後のことのお手伝いで、1ヶ月いていただけるので非常に心強いというふうになっていて、本格的に2人目出産に向けて準備を始めましたというふうに言いたいところなんですが、準備してません。バタバタしていて準備ができなかったというよりはですね、2人目だから舐めてんのかこの野郎というぐらい、なんとかなるんじゃないのと、僕と奥さんでですね話して、1人目の時の10分の1も準備してないかもしれません。そうですね、準備したといえばおむつぐらいですかね。おむつは何ですか、新生児ですね、新生児用のおむつを、早々に買ったんですが、それ以外はもう1人目の時で、準備していたやつがあるのと、なんとかなるんじゃないのっていう、楽観的なところが掛け算されましてですね、本当に何準備したんだろうっていうぐらい準備はしていないんですが、ただ奥さんは産休に入り、日本から奥さんのお母さんが手伝いに来てくれてということで、少なくてもちょっと実感は湧き始めたっていう感じですね。あと、もちろん病院にも行っていて、順調だということで、計画通りというか予定通りに行くんであれば、来週の木曜日にはもう子供が生まれてるということになります。正直ですね、ワクワク感はすごくあります。で、1人目は女の子で、今度は男の子なので、また違った楽しみというか、 まあ、長男なので、それはそれでちょっと楽しみだなという風になっています。では僕の体調も戻ったので、出産に向けてまた一生懸命頑張っていきたいと、まあ、僕が頑張るんじゃないんですが、奥さんのサポートを頑張っていきたいという風に思っています。はい、僕の近況は以上になります。そしてですね、先週の気温ですね、なんだか肌寒いんですよね。あったかい時もあるんですが、ロサンゼルスの方は最高気温が24度、それから最低気温が12度と、気温は別にこう気温だけ見るとそう、なんていうんですかね、まあ、春らしいというか、5月らしいというか1週間だったんですが、結構お昼ぐらいまでですね、曇ってることが多くて、で朝夕はですね、本当に上着がないとちょっとこう肌寒いなというふうに感じてしまう1週間でした。そして一転してですね、ニューヨークの方はなんと最高気温が30度、それから最低気温が12度というふうになっていて、ちょびっとだけ雨も降ったんですが、気温はロサンゼルスよりも全然暖かくなっています。はい、それではですね、早速ですが今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは、ダンス留学中にオーディションを受けることができますか最新版というものです。このタイトルはですね、以前ポッドキャストでも話したことがあるんですが、引き続きたくさんお問い合わせをいただくのと、もうちょっと、前回のこの話した内容よりも踏み込んでお話をしようと思って、今回、ポッドキャストのトピックタイトルにしてみました。で、本当にお問い合わせでもですね、留学中にダンスオーディションを受けることができますかというご質問はよくいただきます。で、まあ、実際どうなのかというところなんですが、留学中にダンスオーディションは受けることができます。で、受けてみて、不合格であれば別に何も問題ないっていう言い方は変なんですが、それから先はないのでオーディションを受けておしまいということになるんですが、お話ししたいのは、オーディションを、受けて、もし受かった場合なんですね。で、受かった場合、何が問題かというと、まあ、受かって、せっかく受かったのに、採用されない場合もあるんですね。で、まあ、オーディションを受けて、受かる以上、まあ、受かる以上というか、オーディションを受ける以上、ダンスの実力はもう絶対の絶対の絶対条件なんですが、その受かった、まあ、ダンス のレベル、スキルが認められて受かったのに採用されないというのはどういうことかというと、これはですね、その留学生のダンスのスキルに、関係があるのではなくて、留学中のアメリカ滞在の、ステータスですね、ビザに関係があります。で、アメリカ留学はですね、3ヶ月以内の場合はエスタで、エスタを申請して留学、そして3ヶ月以上の場合はビザを申請して留学となりますが、これどちらもですね、働いちゃダメなんですね。アルバイトもできません。なので、もしオーディションに受かってお給料が出ると、お金が払われるという場合に問題が生じるということですね。なんでかというと、働いちゃダメなのにオーディションに受かって、お給料どうすんのと、いうことになるんです。で、その場合ですね、もし受かってお給料が出るとどうするのという場合は、大体そのオーディションの主催者側との相談となります。なので、そのオーディション、受けるオーディションにもよるんですが、無給のものであれば全然問題ないんですね。無給、お給料が出ないというものであれば、まあ、受かって、そのままオーディションを受かって、そのまま採用されてっていうことになるんですが、まあ、お給料が出るものであれば、まあ、まずそもそも、受けれないか、受かっても採用されないか、もしくは受かった後に、その主催者側と、相談になるか、で、どうするっていうふうになるかということになるんですね。ただ、そのお給料が出ると言っても、まあ、ピンキリのものもあって、最初からですね、そのマドンナのバックダンサーだとか、そういうレベルのお給料が出るオーディションに受かることは、もう正直、まずないです。かなり難しい。もう 0.00000 何%の確率なので、 最初からですね、これ受けてももし受かったとしてもお給料出るんだったら採用されないんだったら仕方ないしなみたいなことは考えずに、まさにオーディションを受けるということをお勧めします。受かった後は受かった後に考えるということですね。で、実際そのオーディションを受けてみることですごくたくさんのことを経験できます。どういうことを求められるかだとか、周りにどういうレベルの人がオーディションを受けに来てるかとかですね。なので、その受けてみて学べるところも多いと思うんですね、オーディションからでも。なので、とりあえず先のことは考えずに、まずはオーディションを受けてみるというふうにお勧めをしています。それからですね、留学中は、オーディションももちろんそうなんですが、意外なところにチャンスがたくさんありますので、まずはやっぱりダンスをしっかり頑張るというものはあるんですが、過去のリビングアメリカのダンス留学生でもそのレッスンを受けていて、そのインストラクターに気に入られて、そのインストラクターが持っている自分のインストラクターのチームに加えてもらって、でイベントに出た、留学生の方もいらっしゃいますし、なんかハリウッドの何ですかね、プロモーションビデオの、出演を声をかけられて、でそれに出るというふうに言ってらっしゃった留学生もいらっしゃいますね。でまたこちらに戻ってきて、また話が進むというふうにおっしゃっていたので、そういったですね、何かこうアクティブに行動することでまたチャンスにつながるということもありますので、オーディションを受けるか受け入れるかっていうご質問に対してはもちろん受けれるんです。ただ受けた後に、採用されるかどうかわからないと、もしくはひょっとしたら初めから受け入れないオーディションもあると、細かく話してしまえばそうなんですが、経験として自分のチャンスをつかむということで、もう最初からこれは採用されない分かっていたとしても、自分が受けたいオーディションであればとりあえず受けてみると、でひょっとしたらそのオーディションに受かって主催者側が、いやどうしても君を使いたいんだと言わせるほどの実力があれば、じゃあうちでビザをなんとかしようかというようなこともあるかもしれません。ただやっぱりそれには自分で動くと、チャンスをつかむというふうに行動しなければ何もなりませんので、まずはとりあえずオーディションを受けてみると、先のことは受かってから考えると、いうことをお勧めしています。はい、今日のトピックは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。最後にまたお知らせなんですが、リビングアメリカではですね、東京でダンス留学のカウンセリングを開始しました。でカウンセリングのスタッフは、ダンス留学経験者です。なので、ダンス留学のことはもうもちろんバッチリ把握していますし、スタッフ自身も留学経験者なので皆さんのお気持ちがよくわかります。でもう本当に一番初めの留学したいんですけど…みたいな、何を聞いていいかもわからないというような状況までよくわかっていますので、まず何を聞いていいかわからないというスタンスの留学生が来るんだと、何を聞いていいかわからないという、留学生が来るんだというスタンスで、スタッフはお話をしていきますので、その何て言うんですかね、もう留学についてこうがっつり、意思が決まっていると固まっている、もう留学するんだというふうに意思が決まってなくてもですね、とりあえずダンス留学ってどんなもんなんだろうというふうなことを聞くだけでも大丈夫です。ダンス留学経験者なのでいろんなお話が聞けますし、詳しいところまで、現地のところまでお話しすることもできます。なのでもしちょっと迷ってて、でもちょっと聞いてみないと、みたいなという程度でも構いませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。でカウンセリングなんですが、リビングアメリカカウンセリングというふうに検索していただければページが出てきますので、そちらの方から詳細をご確認ください。はい、それでは今日は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。